社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第163回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、4月も23日もうすぐゴールデンウィークですね。
本当ですね。もう
来週、早いな。もうゴールデンウィーク来るのか。びっくりしちゃいますけど、ね、なんかどっか行く予定とかあるんですか？
そうですね、うん、どっか行きたいとは思ってますけどね、はい、まだ決まってないということは結局行かずに終わるのかな、ね、うん、はい、ね、まあ、この収録はもう3月ですからね、行く人はもうそろそろね、取らないと
あれ、ね、まあ確かにね、ちゃんとこういうのも計画立てないとね、
う
ん、
そうですね、
気がつくと終わっちゃうみたいになりますからね。なんか考えよう、子供もいるしな、
どこ行こうかな。そうですよ、子供さんと一緒に ね
ちょっと皆さんはどこ行くんでしょうか。ぜひゴールデンウィークの予定を教えていただきたいので、岡本先生の LINE に登録してメッセージを送ってきてください、はい、お待ちしております。そういう交流もどんどんしていきたいと思ってますのでお願いします。はい、はい、というわけで今日も相談が届いておりますのでご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内でアクセサリーショップを複数店経営しています。私は仕入れや在庫管理を担当していて、店舗運営は各店の店長に任せています。販売員として、それなりの実績を上げたメンバーを店長に引き上げるという方針を取ってきました。今の店長たちは短い人でも1年以上、ベテラン店長だと5年以上ですが、店長としての年数に関わらず部下指導力には差があることを感じ始めています。店長になりたてから店をまとめる力が優れている店長もいる一方で、ベテラン店長でも店をまとめきれていないと感じる人もいます。部下に任せる、部下を指導する力に差があるのだと思います。店舗評価は売上と利益額が第一なので、部下指導が拙い店長は自分で売上を稼ぐことに注力するようになります。結果として部下へ関わりが減る、自分一人で頑張らなくてはならない状況に陥る、さらに部下との関わりが減るという悪循環に陥っています。評価面談時には仕事の仕方を変えるように何回も指導しているのですが、改善の見込みが見えません。店長から降格させた方が良いのかと迷い始めています。どうしたらいいでしょうかというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、店長ね。確かに差は、個人差ありますよね、こういう能力って。
うん、そうですね。
うん。
まあ、店長さんとかね、そうなんです。うん。管理者さんのね、指導力の問題っていうのは。
そうですね。個人面談で注意したとて治らないという。あ、難しいこれ。どうしたらいいんでしょうね。
うん、そうなんです。まあね、社長さんの本当のお悩み事の第一位じゃないかなというふうに、ね、個人的には感じることですね。まあ、避けては通れませんので、ね。
はい、はい、はい。
うん。まあ、ただ、いつもいつも申し上げちゃうことなんですけども、ね、はい、なんですかね、個人の資質の要素っていうのはね、確かにありますよね。うんうんうん、向いてるのか向いてないのかとか。
そうですね。
どういうようなね、方なのかっていうことはありますけど、うんうんうん、ただまあね、この場ではでね、そこまでは全然把握できませんしね、
はい、
そういう点ではこう、わからない部分ばかりですので、うん、まあ、その個人の資質という点に関してのアドバイスはできませんので、
はい、
その上でこう、捉えていただきたいなと思いますし、
うんうんうんうん、
で一方でその、まあ、ある意味その考え方として個人の資質に起因するんじゃなくて、やっぱり会社の仕組みだったりとか、はい、会社が店長を育てるためにどういうようなサポートをしているのかみたいな点というのは、非常に大事なことでもありますので、うんうんうんうん、とは言ってもそれが揃ってても本当にこう、なんだろう、向いてないなっていう方はいらっしゃったりとか、はい、たまにするのかなと思いますので、うんうんうんうん、それはそれとしてなんですけど、はい、うん、ただまあ、多くの場合は、まさにね、この店、この方が考えてるように、いや、降格させた方がいいのかなっていうことに関しては、いや、まだまだ待ってくださいと。 支出に起因させるだけでは、ちょっと早すぎませんかというような会社さんは多いのかなと思いますので、
そうなんだ、
制度だったりとかですね、はい、を検討し直すっていうことは一方でやっていただいた方がいいのかなと思います。うんうんうん、で、まあ、仮にそういうことを整えていただいたら、うん、より素質のある船長さんとかが入ってきたとし、まあ、になっていただいたとしたら、
はいはい、
その成長スピードも速くなるわけですから、
うんうんうん、
というふうに考えていただきたいなと思いますので、ちょっとそんな点でのお話をしたいなと思います。
は、
う、
い、
ん。で、まあ、制度なんですけど、その前提として確認いただきたいのは、うん、特にその、お客様相手の商売をしていらっしゃる会社さんとかだと、
はい、
指導力がないということで感じていらっしゃるということなんですけど、うん、その、メンバーとの接触頻度というか、うんうんうん、その、接触の量ですよね、まず。
うんうんうん、
その、まあ、頻度と時間ですよね。がどのくらい本当にあるの、うんうんね、っていうことを確認していただく必要があると思うんです。
はいはい。
で、その、実際には、いや、二人で店、ね、例えば二、三人で店いるんだから、店に一緒にいるんだから、うん、接触はしてるよっていうことだったとしても、
うん、
その、接客してる時間は当然メンバーとはかからられないわけですしね。
そうですね。
あるいはそのいろんな店舗を運営する上での作業の時間っていうのもありますので、
うんうんうん、
って考えると、まあ休憩も取っていただかなきゃならないとかで考えると、うんうんうん、実はコミュニケーションを取ってる時間って、まあ、その実態として考えると想像以上に少ないっていうふうに、ケースが多いなと感じますね。
なるほどね。
うん。
はい、
特にその、この方も分析していらっしゃるように、自分で売上稼がなきゃいけないっていうふうに思ってる店長さんだと、
うんうん、
なおさらですよね。なんかその、うんうんうん、まあ、ね、多少時間がね、コミュニケーション取れる時間があったとしても、自分でお客さんに接触しようみたいなことを第一義に考えていくと、一緒の場所にいたとしても、スタッフさんとのコミュニケーションを取るっていうことの時間は。
うん、確かに。
なかなか減ってきてしまってるなと思いますので、接触できなければ、接触する時間が少なければ、
うん、
当然、その、指導力、うん、指導の発揮の仕様っていうのはなくなっちゃいますから。
うんうんうん、確かに。
だから、その辺をちょっと、社長さん自身がより、その、まず確認をしていただくっていうことが必要なのかなと思います。で、その時間をやっぱり増やす。っていうことを、まあ、店長さんの自主性に任せるんじゃなくても、社長命令として、こういう時間を増やしなさい、時間をちゃんと取ってくださいっていうことを、
うんうん、
伝え、まあ、それを制度にするべきだと思いますね。だから、まあ、もちろん評価面談とかの時に、こういう仕事の仕方をした方がいいよというふうに言っていただいてると思うんですけど、
はい、
その言っていただいてる、そのやり方を実践する時間がなければ、結局変わらない。まあねままで終わってしまいますので、うん、ということです。
うんうんうんうん、
なんで、まあ、それを、その、会社としてというか、社長として、きちんと設定をするように指示をする。
うん、
ただ、ここでやっぱりね、その、シフトを多分組まれると思うんですけど、シフトの組み方的なところから指導しないといけないかもしれないなと思って、割とそうは言っても、まあ、言い方はあれかもしれませんけど、分かりやすく言うと、ちょっと無駄なシフトって多分組まないように店長さんってすると思うんですね。だから、社員さんがあまり重ならないようにするとか、まあ最低限で回すようなことを考えたりとかすると、そういうシフトになってしまってるとするならば、なかなかそうは言っても打ち合わせを軸する時間なんていうのは最初から設けないとかですね。うん。あるいは、その、例えば、遅番、早番の方々で、その、遅番と早番の方々が関わる時間っていうのは、一緒にいる時間っていうのは、本当にこう、極力少なくするみたいな発想になってる会社さんっていうのも、割とあるので、そうすると、その中で、じゃあ店長とコミュニケーションを交わしましょうとか、指導、店長が指導する時間を任せましょうみたいなことは、難しくなりますので、だからもう、まあ、ある面、ちょっとね、まあ、それはもう社長の覚悟だと思いますけれども、
はい、
そういうところも指導してもらって、少なくとも、その、まあ、例えばですけど、シフトに入る、ね、その、部下の方が、仕事を始めるときと、今日一日の仕事でどうだったのかっていうことを、ちゃんと店長が伝える時間を、まず設けましょうみたいなことで、そのためには今のシフトの作り方でいいのみたいな、ところをこう、考えていかないといけないのかなと思いますね。
なるほどね。
で、 そうなると、例えばですけど、まあ当然ですけど、業務を意識してる、利益を意識してる店長さんだと、いや、その分だって時給増えちゃいましょうとか、うん、で、
はいはい、
人件増えちゃいましょうみたいなことが、当然言うと思う、うん。いや、もういい、増えてもいいからみたいなところで、社長が、その、許可をしてあげるみたいなところまでしないと、なかなかこう、店長さんとしてはそこをやりにくくなっちゃうな、みたいなことがあると思うので。で、その上で時間を確保して、さっきも言ったように、例えば、その仕事の始まりと終わりの時に必ず何分間はちゃんと打ち合わせをしましょうとか。で、またそれも、その単にね、口頭で打ち合わせをするだけじゃなくて、なんかそのためにどんな、その報告フォーマットを用意しとくのかな、どれを使ってやるのかとかっていうのはちゃんと整理をしないといけませんけど、そ
ん
なところまで考えていただいた上で時間を増やすと、今度逆に言うと、どんな質の改善が必要なのかっていうことも見えてくると思うので。
なるほど。
その上で、やっぱり、今度質の改善に入っていくっていうことで、まあ、そこで今まで評価面談の時とかに言っていた関わり方とかっていうことがより生きてくるのかなと思いますので、そんなことはしていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。結構もう社長ががっちりこの店長にサポートに入るようなイメージでいいんですか？
そうですね。サポートに入るというか、最初に申し上げたように制度を作るという意味で言うと、今のは例えばですけど、一つの例ですけど、そのシフトの組み方を、うん、まあ、普通に考えておいたら無駄のないシフトを組むわけですから、逆に言うと打ち合わせだけね、早番と遅番の人が関わる時間っていうのは、まあ、多分普通の時期だったら10分とか15分あれば打ち合わせは終わるなみたいなことで考えると、その時期っていうのは15分ぐらいしか取らないで、みたいな、なるわけじゃないですか。でもそういうシフトの組み方じゃなくて、コミュニケーションを取るためのシフトを組みなさいみたいにして、その中身を確認していく。それは制度ですよね、やっぱりね。
なるほどね。
シフトを組むと上での制度、考え方になるんで、そんなご指導をしていただくといいのかなと思いますね、まずは。
なるほどね。社長命令として、
そうです、そうです。
それを伝えて、
はい。
まず実際やってもらって。
で、まあその内容をちょっと確認していくっていうことで、まあ今、そういう面で言うと、それを時間を確保した上で具体的な策っていうのは、より多分いろんな問題が見えやすくなると思うので、うんうんうん、一つ一つ解決をしていってあげるっていうことが大事なんじゃないかなと思います、ね。
なるほどね。
で、まずそれをしていただいて、とにかくこの店長さんに対しての、まあ、まず時間を取るっていうことを優先し、質の内容に入って指導していくっていうことをやっていただいて、まあ一段落ついたら、より制度的な面の側面っていうふうに考えると、まあ例えば、まあもちろんその売上とか利益の評価っていうことは大事なんですけど、
はい、
その評価の仕方っていうことをきちんと考えるとかですね。
うんうん、
まあ本当に制度の面ですよね。あるいは、その、どっかにあったかもしれませんけど、店長にあげるための販売員としてのそれなりの実績を上げるっていうことですけど、
うんうん、
まあその方針は生かすにしても、もうちょっと違う視点も設けて、店長としてあげる人を考えた方がいいんじゃないのっていうことだったりとか。
ああ、なるほどね。
はい。あとは、その、まあ、店長になったとしても、その、どのお店から任せたらいいのみたいなことでの、その、整理をしたりとか。
うん、
あるいは、一箇所の店にいるだけじゃなくて、まあ、店のランクがあるんだとしたならば、その、ランクを徐々に上がっていくっていうことのために、どういう、その、店長の移動スケジュールみたいなことを考えていくんですかみたいな、このあたりまでになると本当に制度になりますよね、
うんうんうんうん。
で、そういうところまで本当に考えていくということをやっていただくと、より良い店長さんっていうことが出来上がるかなというふうに思います
ね。なるほどね。はあ、なんかちょうどあれなんですかね、この会社はここからまた一段階成長するというか、なんか、あれですね。さらに規模が大きくなってきそうな匂いを感じますね。
そうですね。こういうご質問をしていただくということで、うん、そういうことだと思いますのでね。
はい、なるほどな。すごいな、はい。はい。応援しております。
はい。
はい。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
次の段階に行ったりとかね、話してみたらこんなのが見つかりましたみたいなこともまたご相談いただいて
ると
思いますし。
そうですね。追加でね。はい。メッセージ待ってます。
ゲタもありますので。
はい。ありがとうございます。はい、ぜひ皆様、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、友達追加をポチッとしていただきまして、本日の配信の感想だったりとか、実際こんな活動をしてみてこうなりましたよみたいな報告だったりとか、あとは単純に毎週聞いてますみたいな、ファンレター的なメッセージも本当に嬉しいので、お待ちしております。ぜひ友達追加をしていただきまして、メッセージを送る形でどしどしとお願いいたします。はい。そして、岡本先生がですね、開催している ている人手不足を考える会というオンラインのイベントがございます。こちら、奇数月の第3金曜日に開催しておりまして、次回の開催が5月15日金曜日、夜20時からとなっております。ズームでお気軽にどなたでもご参加いただける会になっておりますので、本当に気兼ねなくポチッとご参加いただきたいなと思っております。はい、こじんまりとねやっておりまして、みんなで人手不足についてを考える時間として使っていただけるような時間、はい、そんなイベントになってますので、ぜひ皆様ご参加ください。岡本先生に会いに来てください。岡本さんにも会いに来てください、
はい、ぜひですね今回今5月の方でパネラーとしてお話しいただこうと思ってる方はですね、ほうほうほう、そのあれですね、ちょっと在宅ワークで収入アップをしたいという女性が集まるコミュニティを運営しているという方に今お声掛けをしてます。まあその方実はそのブログとかのですね、指導をしていただいて、こんなブログを書くといいよみたいな、そういう本当にブログを使っての集客でもすごいノウハウがある方ですので、まあそういう点からやっぱりその今いらっしゃる社員さんのね、能力を高めるとか、まあそういう意味でのいろんな、
なるほどね、
得られると思いますので、まあその方に出ていただければと今思ってますので、
なるほど、ぜひぜひ。楽しみじゃないですか。
はい。参考にして、来ていただきたいなと思います。
そんなお話を聞きながら一緒に人手不足について考えましょう。こちらも、はい、お申し込みのリンクなど等、LINE 公式アカウントの方からご案内させていただきますので、今のうちに LINE 登録をお待ちしております。よろしくお願いいたします。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。まあ、これも本当に前々から同じようなことしか話してないんですが、まあ、いよいよもう4月、新年度になりまして、うん、4月の今日は何日の配信 ?23 日の配信ですので、でね、今年度の、まあ、いわゆる、その雇用関係の助成金ということの、うんうん、中身が、はい、まあ、多分公表されてる時期ではないかなと思いますので、まあ、そこまでね、新しいものというのは出ることはないなというふうに思ってますけれども、うんうんうん、はい、改めて確認をいただいたりとか、ということをしていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、
うん。はい。ありがとうございます。ぜひチェックしてみましょう。はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第163回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。また来週もお願いします。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。